こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。空き家改修の教科書、古民家 DIY で自分らしい暮らしを実現は、一級建築士であり、自身も古民家のセルフリノベーションを長年続けてきた福井麻人による空き家改修の入門実用書である。企画編集には滋賀県高島市で移住支援や空き家活用に取り組む NPO 法人結び目が加わっている。対象は古民家や空き家を購入活用し、自分の手で住める状態へ近づけたい人、取り分け作業の順序や判断基準がわからない初心者である、物件の見極め、費用と計画、工具資材の準備から解体構造、屋根壁床、内装設備までを施工の流れに沿って扱う。写真とイラストを多用し、単なる衣装の提案ではなく、痛みをどう観察し、どこまで DIY で担い、どの段階で相談や専門工事を検討するかという実務的な判断を支える点に本書の主眼がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、改修の出発点を物件の見極めと全体計画に置く。本書がまず重視するのは、気に入った古民家を見つけた後に内装のイメージを膨らませることではなく、改修対象として成立する状態かを見極めることである。空き家改修では、見た目の古さそのものより、基礎の状態、屋根からの雨水、柱や梁の傷み、床下壁など、建物の安全性や劣化の広がりに関わる部分が費用工期を左右する。したがって、購入や着工の前に観察すべき箇所を持つことは、 DIY の成否を決める前提となる。本書は改修にまつわる常識、非常識、費用の目安、計画作りにも触れ、作業を個別の技巧としてではなく、優先順位を伴うプロジェクトとして捉える。例えば、仕上げの変更を先行しても、雨漏りや構造の問題が残ればやり直しが生じうる。現状確認、必要な工事の整理、予算と時間の配分という順序を理解することで、読者は自分で直すという意欲を、無理のない改修範囲の設定へ結びつけられる。次に、解体から下地補修まで、見えない部分を優先する施工順序、 DIY 改修の難しさは、完成後に見える壁や床を美しくすることだけではない。本書は解体作業を入り口に、水平、垂直の確認、墨付けと刻みの基本、基礎の沈下、普及した柱、桁、床といった下地構造周辺の課題を段階的に扱う。解体は単に古い材料を撤去する工程ではなく、建物の傷み方、過去の改造、配線や配管の位置を確認する調査の機会でもある。この認識がなければ、必要な部材まで取り除いたり、劣化原因を見逃したまま新しい仕上げをかばせたりする危険がある。水平垂直の確認や木材接合の基礎を取り上げている点も、古民家の補修が寸法と荷重の理解を必要とする作業であることを示す。本書は専門設計の代替を目指す技術書ではないが、どの作業が建物の耐久性と直結するかを可視化する。読者は工程を壊す、直す、仕上げると整理し、構造や雨しまいに関わる不安を抱えた際には、早い段階で経験者や専門家へ相談する判断を取りやすくなる。さらに、屋根、外壁、津壁、床を通じて学ぶ劣化原因への対処。本書の実践性は、屋根、基礎、柱や桁、土壁、外壁、床といった部位別の補修を、住まいの快適さだけでなく、劣化の連鎖を止める問題として示すところにある。古民家では屋根や外壁からの水の侵入が木部の普及を招き、床の不具合や内壁の傷みへ波及することがある。そのため、表面の傷を負う前に、どこから水や湿気の影響が生じているのかを考える必要がある。土壁や板壁は古いから一律に撤去する対象ではなく、現状を見ながら補修更新の方法を検討すべき部位として扱われる。床の修繕やフローリング施工も、仕上げの選択以前に下地の状態や水平を確認する工程と結びつく。本書の写真図解は、こうした部位の名称と作業の関係を初心者が把握する助けになるだろう。重要なのは、古民家の素材や工法を過度に理想化せず、傷みの程度、必要な性能、施工の安全性を個別に判断する姿勢である。補修の対象を分解して考えることで、読者は作業量、材料、専門家に任せる範囲をより現実的に見積もれる。そして、内装、建具、水回りを暮らしの設計として組み立てる。改修後の生活を具体化する章では、内壁、珪藻土やシリックイ、天井、建具、窓、キッチン、トイレ、風呂を扱う。これらは古民家らしい雰囲気を作る要素である一方、日々の手入れや衛生性、採光、動線、断熱性とも関わるため、衣装だけで決められない。本書は壁塗りや建具の修理、窓の新設といった DIY の楽しさを示しながら、既存の建物を使い続ける工夫と、現代の生活に必要な設備を導入する判断を同じ改修計画の中に置く。特に水回りは、使用頻度が高く、配管や下水処理との接続も必要になる領域である。キッチンを作る、便器を取り付けるといった作業は、配置や仕上げを自分らしく整える可能性を開くが、給排水や放棄、安全に関わる部分まで安易に自己完結させることはできない。各部位の作業を知ることは、 すべてを自力施工するためだけでなく、住み手として要望を整理し、専門職と適切に協働するためにも有効である。最後に工具資材相談相手を確保し、地域との関係の中で進める。本書は工具や資材の調達を扱うと同時に、いろんな人に相談することや、家族地域との関わりを取り上げる。これは空き家改修を個人が孤立して完遂する DIY の競技ではなく、地域にある建物を引き受けて暮らす営みとして位置づける視点である。古民家の改修では、材料をどこで入手するか、重い作業を誰と行うか、土地や設備について誰に尋ねるかによって、実現可能な内容が変わる。とりわけ移住を伴う場合、住まいの修繕と地域での生活づくりは切り離しにくい。本書には、実際に自ら改修して暮らす人々の経験も収録されており、完成写真だけでは捉えにくい試行錯誤を参照できる。また、家族と等身大で取り組む視点や、女性と空き家改修をめぐるコラムを含め、作業の担い手を固定的に想定しない。著者自身の長期的な改修経験と空き家改修塾に関わる実践を背景に、道具や技法の知識を、協力関係と継続可能な計画へ接続している点が特徴である。結論として本書は、空き家古民家を自分で改修して住みたい人、移住先の住まいを検討している人、あるいは中古住宅を自分らしく整えたい DIY 初心者に適している。特に、動画や断片的な作例を見て意欲はあるものの、物件確認から着工順序予算、専門家への相談までを一続きで理解したい読者に有用である。得られる実践的な利点は、屋根、構造周辺、壁、床内装設備という各作業の位置関係を把握し、先に直すべき箇所と自力で似たえる範囲を考えられるようになる点にある。同時に、改修を技術だけの問題にせず、家族、地域、協力者との関係を含む生活設計として考える視点も得られる。専門的な構造設計や法令判断、電気給排水工事の詳細を網羅する本ではないため、難度の高い工事には別途の確認と専門家の関与が必要である。それでも、オールカラーの写真、イラストと実践者の知見を用い、古民家再生の魅力と現実的な段取りを両立させている点で、施工技法だけに偏る DIY 本や事例紹介中心の住まい本とは異なる、改修を始める前の判断の教科書として位置づけられる一冊である。ご支援いただける場合は、福井あさと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。